今日は創世記の5章です。ですね、5章全部と6章の9節までいきます。5章は、系図が書いてあるので、基本的にガーザーと読みます。で、説明できないところというか、もうここに書いてあるもの以上でもないし以下でもないっていうところなので、人の名前はこの人が生まれて何年経った時に誰が生まれて、でそれで何年その後に生きて、でそれで何年生きて合計それで何年それで死んだっていう、そういう話です。5章はアダムの系図です。1節から1節を読みします。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もあなたのこの御言葉の扉を開いてください。これを語ろうとしている、また分かち合おうとしている私の上に、あなたの恵みによってこの言葉を、あなたの御言葉を語ることができますように、あなたが、ね、願っておられることを語り尽くすことができますように、主どうぞ助けてください。またここにおられる一人一人、このメッセージを聞かれる一人一人、内側にどうぞあなたが聖霊を持って触れてくださって、あなたの御言葉を理解することができるように、主どうぞ助けてください。今日もどうかあなたのことを一つ知ることができますように、より知ることができますように、どうぞ助けてください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。これはアダムの歴史の記録である。神はアダムを創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。神はアダムを神に似せて作ったんですよ。一章覚えてますかね。一番最初にやりました、神に似せてって。別にその姿ではないんだって、その似姿、その見た目が神に似てる似てないとかではなくて、そのうちに、うちのもの、その三位一体になる神、その性質に似せたんですよね。肉があって、心があって、そして霊があるんですよ。その3つがあったんですよね。でもアダムとエヴァが罪を犯した時に、あなたは必ず死ぬって言った。その霊が死んだんですよ。神はアダムを創造された時に、その鼻に息を吹き込みました、霊を。それで人は生き物になったって書いてあります。それもやりました。で、神の霊が入って初めて他の動物と違う生き物になったんですよ。自分の思いとか自分の感情とか、お腹すいたとか、これは敵だとか嫌だとかっていう感情で自分の肉体を動かしている、その霊のないものであれば、それは生き物となったというか、それは動物と同じですよ。でも神が霊を私たちに注いでくださったから、私たちとか、そのアダムに霊を注いだから、吹き入れたから、人は生き物になったんです。そのように神は似せて、神に似せて、ご自分の似姿に似せて彼を作られました。そして男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名をアダムと呼ばれた。神は男性と女性を作ったんですよ。中性みたいなのはいないんですよ。男なのに女みたいなのもいないし、女なのに男もいないです。それは罪です。生まれながらにしてもう男の子は男の子ですよ、女の子は女の子ですよ。だから当然ですけど、人間だからしょうがないじゃないですか。あの性同一障害の人はかわいそうに認めてあげないと。認めないんですよ。男性は男性、女性は女性です。アメリカで訴訟がありました最近。あの任天堂の Wii っていうゲーム機があるんですけど、あれでその自分の好きなキャラクターを作れるんですよ。自分と似たような、その目とか眉毛とか口とか、そういうのを選んで、その自分のその好きなように選べるんですよ。でもそこにホモセクシャルがいないっていうことで訴えられたんですよ、任天堂って。何考えてるか分かんないんですよ。 それで任天堂はごめんなさいって謝罪したんですよ。ひどい世の中です。後でまたやりますけど、その創世記の中で、そうやって男性が男性と女性が女性とって、ホモセクシャルがはびこったソドムとゴモラはどうなったんですか。滅ぼされましたよ。この時にそうであれば今もそうですよ。でも先週もやりましたけど、神が本当にその人たちも含めてイエス・キリストを知って、その罪のために苦しんで十字架で死んでくださったということを信じて、罪が許されて義と認めてほしい、そうなってほしいって、誰一人として滅ぶことなく永遠の命を得てほしいって願っておられるから、滅びに行くのを望まないから神は。だからその忍耐して待ってくださってるんですよ。私たちも彼らもイエス・キリストによって義と認められて永遠の命を得るために。3節から読みます。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。長生きですね。130歳の人が子供を産むっていうふうに考えるとちょっとありえないですね、今は。よくなんかその昔のこの時代の人たちは130ぐらいが最高の、ここの今の現代に生きる20歳ぐらいだとかっていうふうに勝手に解釈する人たちがいます。僕もその一人でした。聖書のこと全然知らなかったからそう思ってました。書いてあることをそのまま読まないで、そうやってなんかねじ曲げて自分の理解に沿うように読んでました。900歳とかってありえないみたいな、130歳で出産なんかありえないって。でも21節に行くとエノクという人が出てきます。エノクという人は65歳の時にメトシェラを産んだんですよ。そしたら今で換算するとって言ったら、何1歳とかで産んだんですかって話になってくるんですよ今度は。で辻褄が合わないんですよ。で聖書は聖書に書いてある通りにそのまま受け取るのが基本です。だからアダムは130年生きてセツを産んだんですよ。だからそのカインとアベルが生まれた時はその前のはずです。アベルが殺されてカインに、そしてその後セツが生まれてきたわけですから、カインとアベルが生まれた時は分かんないです。100歳か分かんないけど、でもとにかくアダムは聖書によると130年生きたんですよ。今みたいにそのこの時はまだ地上に雨が降ってなかったんですよね。ノアのその洪水が来るまでは天と地、その地上の海と上の天の海を作ったんですよね神が。地球をその天の海が囲ってて覆ってて、で僕は科学者じゃないのでそういう科学的なこともあまり知らないんですけども、よく言われているのはその海のおかげで紫外線やら何やら全部がそのシャットアウトというか、その防いでくれてたんですよね、有害なもの、宇宙から来るもの全部。そして雨の代わりにこの地上にはその水というか霧みたいなのがかかってて、それで地球全体が暖かかったって。だから南極に行っても、ごめんなさい、北極に行ってもその植物が見つかるわけですよ。ヒマラヤの上でもその南の暖かいところでしか生えないような植物の化石とかそういうものが見つかるわけですよね。今の世界と全然違いますよ。それをでも全部抜きにしても私たちが信じている聖書ではアダムは130年生きたんですよ。そしてセツを産んで、その後800年生きて合計930年生きたんですよ彼は。ここまで言えばいいですかね。僕は聖書に書いてあるように イエス・キリストが僕の罪のために十字架に死んで、苦しんで死んでくださったということを信じて、義と認められたと信じてます。と同じように、アダムが930年生きたということを信じています。誰が何と言おうと。もしここを信じないんであれば、イエス・キリストが十字架にかかってあなたの私たちの罪を許したって、許したというか、その許されるために、なだめの供え物として十字架で苦しんで死んでくださったっていう、その信じる根拠がなくなります。自分で決めていいのかって話になってくるんで、この聖書のここの部分は正しくて信じる価値がある、でもここの部分は信じる価値はないみたいな。聖書は創世記から黙示録まで1ページも嘘なんかないです。それが僕が信じてることです。僕らが信じてることです。ここを疑うんであれば、天地創造なんて、いやビッグバンでしょ普通、みんなそう言ってるし、猿から人間ができたんでしょって信じてるのであれば、イエス・キリストのことも信じてる、信じることはできないってことですよ。全部含まって福音だし、全部含まって聖書の真実なんです。聖書は勝手に解釈しちゃいけないんですよ。で、自分が信じれるところだけ信じるっていうのでもないんですよ。信じれるものだけ真実ではないんですよ。ごめんなさい、訂正します。6節からざっと読みます。一気に20節までいきます。セツ、アダムの息子です。セツは105年生きてエノシを産んだ。セツはエノシを産んで後807年生き、息子娘たちを産んだ。セツの一生は912年であった。こうして彼は死んだ。エノシは90年生きてケナンを産んだ。エノシはケナンを産んで後815年生き、息子娘たちを産んだ。エノシの一生は905年であった。こうして彼は死んだ。ケナンは70年生きてマハラルエルを産んだ。ケナンはマハラルエルを産んで後840年生き、息子娘たちを産んだ。ケナンの一生は910年であった。こうして彼は死んだ。マハラルエルは65年生きてエレデを産んだ。マハラルエルはエレデを産んで後830年生き、息子娘たちを産んだ。マハラルエルの一生は895年であった。こうして彼は死んだ。エレデは162年生きてエノクを産んだ。エレデはエノクを産んで後800年生き、息子娘たちを産んだ。エレデの一生は962年であった。こうして彼は死んだ。ここまで読んで思い出したんですけど、この主法に書いてあるメッセージの題は先週のメッセージの題でした。すいません。神と共に歩むっていうのが今日のメッセージのタイトルです。アダムからこのエレデに至るまで同じパターンです。誰々が何年生きて誰々を産んで、誰々が誰々を産んで後その息子を産んで後息子娘たちを産んで、その何年生きた、彼の一生は何年であった。それの繰り返しです。だいたい平均すると910年とか912年ぐらい生きてます、みんな。マハラルエルはちょっとみんなよりも寿命が短くて830年だった。ごめんなさい、895年だったんですね。長生きですよ、みんな。21節からいきます。今度はエノクの話です。21節から24節まで。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。彼だけちょっと違うんですよ。誰々は誰々、何歳の時に誰々を産んで、その後何年生きて、彼の一生は何年で死んだって。 前半部分は基本的に同じです。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。ここでも違うのは、神と共に歩んだっていうエノクを形容する言葉です。エノクは神と共に歩んだんですよ。そして24節にあるように、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。死んだと書いてないんですよ。取られたって書いてあるけど、これは死んだってことじゃないんですか？そう考えるかもしれないですね。じゃあヘブルを開けてみましょうか。ヘブルは今度はですね、新約聖書で後ろの方です。すいません、チームプレーでお願いします。ヘブル書ずっと後ろの方で、後ろの方から数える方が近いです。ヘブルの11章です。大丈夫ですかね。待ちますよ。ヘブルの11章ずっと後ろの方です。何回も言いますけど、僕もすぐに開けられなかった人です。何度も何度もすると覚えてきますので、で慣れてきますから、時間かかっても開けていくのをお勧めします。ヘブルの11章、5節、大丈夫ですかね。読みます。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。エノクは死を見ることのないように移されたんですよ。つまりエノクは死を見なかった、死ななかったんですよ。そんな人他にもいますね。旧約聖書に出てきます。モーセもそう、エリアもそう、そういう人いるんですよ。神がその人を取られるっていう。6節もついでに読んでおくと、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。エノクは神と共に歩んだんです。このヘブルの11章の5節によると、移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。神と共に歩むってことは、神に喜ばれるっていうのと関係がありそうですね。じゃあどうやったら神に喜ばれるかっていうと、6節に書いてあります。信仰がなくては神に喜ばれることはできないって。どういう信仰かっていうと、神に近づくものは神がおられることと、これが一つ。二つ目、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じるんですって。その信仰によってエノクは神に喜ばれたんですよ。別にこの時代に生きていなかったとしても、このヘブルの記者が言ってるように、私たちも信仰によって、つまり神がおられるっていうことを信じ、神を求める者には報いてくださる方なんだっていうことを信じると、 神が喜んでくださるんですよ。神と共に歩むっていう話です。エノクはこの神に対する信仰を持って神に喜ばれていることを生きているうちから証しされてたんですよ。他の人にはないのに、特にエノクはそうだったんですよ。神がおられるっていうのはそれだけじゃ神を信じてるっていうふうにはならないんですよ。神がおられてるっていうふうに信じてる人たちはたくさんいます。ユダヤ教の人たちも信じてるし、まあ同じ神ですけど、イエス・キリストなしで。イスラム教もアラーの神を信じてますよ。いろんなところにあるその信仰宗教も全部神がおられるっていうふうに、この人が神だとか、この自然界全部が神だとか、トイレの神だとか、そうやって神がおられることを信じてますよ。みんな死んだら神になるみたいな、で拝まれる対象になるんですよ。そうやって信じてる人たちがいるんですよ。でも誠の神がおられるっていう、誠の神でないとまずいけないんですよ。聖書に出てくるこの神、イエス・キリスト、父なる神。でもまた2種類いるんですよ。この本当の神を信じているというか、神がおられているということを信じているその2つの種類がある、種類というか2つあるんですよ。これは開けないですけど、書いてる人はメモしておいてください。ヤコブの2章の19節です。ヤコブの2章の19節です。もう一回言いますね。ヤコブの2章の19節、あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。悪霊も信じてるんですよ、誠の神をおられるっていうことは。だから神がおられるっていうことだけではその信仰を神は喜ばれないんですよ。その次がないと。神を求める者には報いてくださる方であるということを信じるんですよ。神をですよ、キリストの御名によって自分の欲しいものをではなく、自分のやりたいことを求めるのではなく、神を求める者には報いてくださる方であることを信じるんですよ。こんな私であるにもかかわらず、神の前に正しく居続けられない私であるにもかかわらず、神は神を求める者には報いてくださるっていうことを信じるんですよ。エノクはそれを信じたんですよ。誠の神がおられることを信じ、この私でもこの神を求めたのであれば、神が私に報いてくださる、恵みを注いでくださる、こんな雨みたいにものすごい勢いで神が恵みを注いでくださるって、こんな恵みを受けるにふさわしくない私が、良いものを受けるにふさわしくない私が受けるんですよ、求めたら。そのことを信じるんですよ。その信仰を神が喜ぶんですよ。イエス・キリストを受けるなんて私にはふさわしくない、その通りですよ。でも神が恵み深いがゆえに、イエス・キリストを求めたら信じれるように助けてください。自分の罪が、この罪をキリストが負ってくださったということを信じれるように助けてください。助けてくださるんですよ、神を求めるとき。イエス・キリストはバプテスマを受けたときに、神がイエス・キリストに対してこのような言葉を言います。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。これは私の愛する子、これ私はこれを喜ぶ。マタイの3章の17節です。そしてご自分でイエスはご自分のことをこう言ってます。私がいつもその 御心、つまり父の御心にかなうことを行うんだって。イエス・キリストは父なる神の御心をかなうことを行ってるんですって。いつも行ってるんだって。だからそのバプテスマを受けた時もそうですよ。神の御心をイエス・キリストが行ったから、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶって言ったんですよ。神の御心にかなう、神の御心を行う、それを追求する、それを神は喜んでくださるんですよ。神の御心を行うには、神に助けを求めることなしには行えないです。許すとか忍耐するとか、相手の成長のために自制するとか、傲慢にならないとか、相手がどうしようもないがゆえにその人のために取りなして祈るとか、どうしようもないから忍耐して愛してあげるとか、できないんですよ、父の助けなしには。助けは求めないと来ないですよ。助けてって言わないと。でも求めるには信仰が必要なんですよ。こんな私でも神に助けてって求めたら、神が答えてくださるっていう信仰なかったら、神に助けてってちょっと言えないじゃないですか。求めるには信仰が必要なんですよ。信仰は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であるということを信じるという信仰ですよ。ああ、そういえば そうだったなって、恵み深い神だったなって。神と共に歩むということはそういうことですよ。その恵みの神を信じて神を求め続けるんですよ。神が願っておられることをやり続けるというか、その追求し続けるんですよ。創世記に戻ります。創世記の5章です。25節、創世記の5章の25節。もう大丈夫ですかね。エノクは神と共に歩んだんですよ。そうやって25節、創世記の5章。メトシェラは187年生きてレメクを産んだ。メトシェラはレメクを産んで後782年生き、息子娘たちを産んだ。メトシェラの一生は969年であった。こうして彼は死んだ。レメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けていった。主がこの地を呪われたゆえに、私たちは働きこの手で労苦しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。レメクはノアを産んで後595年生き、息子娘たちを産んだ。レメクの一生は777年であった。こうして彼は死んだ。ノアが500歳になった時、ノアはセム、ハム、ヤペテを産んだ。これで5章のアダムの歴史が終わります。アダムの系図が。メトシェラは969歳で死んだんです。最年長、この中で出てくる人の。でもメトシェラは神に従って歩んだかどうかわからないです。というのは、メトシェラはレメクを産んだんですよね。何歳で産んだって書いてあります？25節に。ありがとうございます。187歳の時ですよね、レメク。レメクっていうのは誰ですか？ノアの？ノアのお父さんですよ。レメクがノアを産んだんですよ。何歳の時に？レメクが182歳の時ですね。つまりメトシェラが369歳の時にノアが生まれたんですよ。大丈夫ですか？ 187歳の時にレメクを産んで、レメクが182歳の時にノアが生まれたわけだから、187プラス182で369です。別に算数してるわけじゃないんですけど、結構3桁は難しいですね、暗算は。でも、メトシェラが369歳の時にノアが生まれたんですよ。覚えておいてくださいね、369歳、書いててもいいですよ。創世記の7章の11節を読むと、いつこのノアの箱舟の時のその洪水が起こったかって書いてあります。創世記の7章の11節、ノアの生涯の600年目、その第2の月の17日ですよ。メトシェラはが、ごめんなさい、ノアが生まれた時にメトシェラは369歳でした。大丈夫ですか。それに洪水が起こった年っていうのがプラス600なので、369足すの600は969です。メトシェラは何歳で死んだんですか。969歳です。おそらくですよ、書いてないから分かんないですけど、洪水で死んだかもしれないですね。ノアのおじいちゃんは箱舟の中に入らなかったんですよ。お父さんは777年で生まれたので、777年生きて、計算すると洪水の5年前に死んでます。だから洪水で死んだわけじゃないです。メトシェラは洪水の年まで生きてたんですよ、少なくとも。で、おそらく洪水の年に死んだんです。神と共に歩まなかった。レメク、ノアのお父さんです。レメクが生まれた時には、これまたこれも計算の話なので細かい計算式は言いません。でも好きな人は計算してください、後で。レメクが生まれた時には、レメクって誰でしたっけ。ノアのお父さんです。ノアのお父さんが生まれた時にはアダムはまだ生きてるんですよ、計算すると。わかります。アダムが130歳の時にセツが生まれた。で、それでどんどん足していくんですよ。何歳の時に、何歳の時にって。今やんないでくださいね。家に帰ってからやってください。でもアダムが計算すると874歳の時にレメクが生まれてるんですよ。ということはレメクが56歳になるまでアダムは生きてたんですよ。この創世記の記録はどっからどうやってっていうふうによく言われます。こんな神話みたいなのよく信じてって。アダムはノアのお父さんのレメクが生まれてた時にはいたんです。56年もアダムのお父さんのレメクはこのアダムから直接エデンの園の話とか、そこから追放されてしまった時の話とか、自分の息子がカインがその弟のアベルを殺してしまった時の話とか、全部聞くことのできる状況だったんですよ。ノアには子供がいますね、セムハムヤペテって五章の最後に書いてあるように。セムはアブラハムが生きてた時にまだ生きてるんですよ。どんどんそうやって被るんですよ。で、これはモーセによって書かれたって書いてある、言われてます。モーセ五章、一番最初の聖書の最初の五章は、モーセはアブラハムから500年後ぐらいの人ですよ。文字なんかなくてもひいおじいちゃんぐらいの人から直接聞けるんですよ。その人が生き証人というか、ひいおじいちゃんがアダムから聞きましたぐらいの勢いで、ひいおじいちゃんかな。その話はそれだけにしておきましょう。ノアについて6章の1節から。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、 神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにはとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィリムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。ノアが生まれてきた、もしくはノアがその生きてきたその時代背景です。神の子らが人の娘たちのところに入ったという説に書いてあります。神の子らって誰ですか？新約聖書で言うとイエス・キリストを信じる者たちです。私たちも含めて。でも神の子らっていう言葉が旧約聖書に使われている時には、例えばヨブとか1章の6節、2章の1節、ヨブの神の子らがその神の前に、御座の前に立つんですよ。神の子らっていうのは御使いたちですよ。天使たちですよ。旧約聖書でいうこの神の子らっていうのは、その御使いたちが人の娘たちのところに入っていったんですよ。それで御使いたちと人の娘たちとの間に子供が生まれるんですよ。ネフィリムとここに書いてありますけど、巨人とも訳せるそうです。でもネフィリムっていうのはヘブライ語で言うと落ちた者たちっていうふうにも訳せます。ナファールっていうのが落ちるっていう意味なんで、そのイームっていうのが複数形だから落ちた者たち。これは開けなくていいですけど、ユダ書、新約聖書の後ろの方です。黙示録の1個前です。ユダ書1章のというか1章しかないんですけど、ユダ書の6節にはこう書いてあります。私は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。御使いたちが自分の領域を守らなくて自分のおるべきところを捨てた御使いたちがいたってことです。つまりノアが生きた時代というのは、神の子らここで言われている御使いたちでさえも、この堕天使じゃないですけど、自分の領域を守らないで、本来その人と交わるってことないですから、自分のおるべきところ天ですよ。それはそれを捨てた御使いたちがいたんですよ、ノアの時代には。そういう時代だったんですよ、ノアが生きた時代っていうのは。5、6、7読みます。5節6節7節、創世記の6章。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。ノアが生きた時代は、神の子らが御使いたちですら神に従わないという者たちがいたんですよ。それだけじゃなくて、地上に人の悪が増大した時代でもあるんですよ。人の心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾いてたって。今もあまり変わらないんですけど、地上に人の悪が増大したんですよ、ノアの時代に。御使いたちでさえ裁かれるって書いてありましたよね、ユダ書に、ユダの6節に。大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込めたって、その神に従わなかった御使いたちを。出ればそりゃ人だって裁かれますよ。7節に書いてあるように、ここではその洪水でみんな滅ぼされたんですよ、ね、おそらくノアのおじいちゃんのメトシェラも。 ここで一つ言って情報として言っておきたいのは、お伝えしたいのは、神がその悔やむっていうことに対してです。で、神はそのすべて人を作られたときに、もし全知全能であるのであれば、すべてを知っておられるのであれば、そんなん悔いることのないようにすればよかったじゃんってなるわけですよ。神は悔いることのない方なんですよ。矛盾を言ってるようですけど、民数記の開けれる人は開けてください。開けなくてもいいです。民数記の23章の19節。民数記はいつも終わった後に読むやつですね。民数記のいつも6章ですけど、その23章ですの19節。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないであろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。神は人間でなく偽り言うことがない、人の子ではなく悔いることがないって書いてあるんですよ。でもここの創世記の6章の6節には、地上に人を作ったことを悔やみって書いてあるんですよ。もちろんその別訳ではっていうふうに下を見ると、思い直すって書いてあるんですけど、基本同じようなことです。でもどうじゃそれを、これ難しい話です。実際どう解釈するかっていうのは。でも神についていろんなことが書いてあります。例えばイザヤの55章の9節には、イザヤの55章の9節には、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いって書いてあるんですよ。ローマの11章の33節には、ああ神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう、その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。神をその僕らの知性で知恵で持っているもので測ることはできないんですよ。神は確かに悔いたんですよ。でも悔いることのない方なんですよ。神のその悔いるっていう悔いは、つまり僕らが悔いるような悔いじゃないってことですよ。難しいですね。やらなきゃよかったっていうような悔いじゃないんですよ。でもその限られた、人間の言葉でしか書けないんですよ。天国に行ったらもっと分かるんでしょうけど、このここに書いてある悔いるっていうことを。でも私たちが悔いるように神は悔いないんですよ。でも残念に思ったんですよ、ここに書いてあるように。僕らにはちょっと知り尽くしがたい、計りがたいそのことですけど、神は確かに全部知っておられましたよ。アダムを作った時に全て知っておられましたよ。罪を犯すことも、ノアの時代にこうなることも。でも作ったんですよ、神は人を。そしてそういう意味では、その作ったことに関しては、僕らの考えているようなその悔いるっていうことじゃないんですよ。その残念に思うっていうのがもっと近いのかな、わかんないです。でも確かにその神がご自分で作られた人をこの地上から消し去ろうって決められたんですよ。そしてそのようにされたんですよ。神が悔やむっていうことに関してです。でもそのことよりも大切なのはその次からです。8節9節。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアはまた出てくるんですね。神と共に歩んだです。 ノアは主の心に、神の心にかなってたって書いてあります。そして正しい人で、その時代にあっても全く人で、神と共に歩んだ人なんですよ。その時代にあってもです。御使いでさえも神に従わなかった時代ですよ。そしてこの地上に悪がはびこった時代ですよ。増大した時代ですよ。その中にあってノアは神の前に正しい人で、全く人で、パーフェクトっていう風な言葉が使われてますよ。英語では神と共に歩んだんですよ。でもキーワードは主の心にかなってたっていうことです。日本語ではこういう風に訳してしまってるんですけど、残念ながら英語ではよりヘブライ語に近いです。英語だと He found grace in the eyes of the Lord。 彼、ノアは found、 見つけた、何を、 grace、 恵みですよ。 Amazing grace、 驚くばかりの恵みなりき、 Amazing grace のグレースです。恵みを見つけたんですよ。どこに、 In the eyes of the Lord、 Lord、 主の eyes、 目に、主が恵みを持って見てくださるということを見つけたんですよ、ノアは。だから正しいと認められて、だからその時代の中にあっても全く人だったんですよ。そして神と共に歩めたんですよ。エノクもそうでした。神と共に歩んだんですよ。神にはこの恵みを通して見てくださる、神はこの恵みを通して見てくださる方だって、こんな私であるにもかかわらず良いものをしてくださ、良いことをしてくださる、その良いものを受ける資格なんてないにもかかわらず神は良いものをしてくださ、良いことをしてくださるって、良いものをくださるっていう、そのような方なんだって。神は実際におられてて、神を求める者には報いてくださる方なんだって信じたんですよ。恵みによって、その恵みを捕まえたんですよ、ノアは。それを日本語では主の心にかなってたと訳したんです。その説明は欲しいですよね。訳は素晴らしいですよ。恵みを見つけるってことが主の心にかなうってことですもん。十字架でありイエス・キリストですよ、私たちで言うと。そうじゃないと神の御心を行い続けるなんて無理ですもん。さっきもエノクのところで話したように、神の恵みによって、恵みがあるから、こんな自分でもその神に従う力が与えられる、こんな自分でももう一回悔い改めてやり直すことができる、こんな自分にもこの神に従う力を神が与えてくださるって、こんな自分でも許されてもう一回最初から始めることができるって。私たちはどうでしょう。エノクとかノアみたいに神と共に歩んでるでしょうか。神の御心を行うことを追求してるでしょうか。日曜日だけじゃないですよ。ある意味僕らの本番っていうのは月から土曜日までですよ。月から金曜日のその職場である職場の中で、土曜日の職場から解放されて家族と一緒にいるときに働いている人は、そうじゃない人はこの交わりの外に、交わりはいつも交わりの中にいるんですけど、こうやって神のことを思おうとか礼拝しようとか賛美しようとか言ってる、その以外の自分自身の時間があるときに、神の御心を行うことを追求して神と共に歩もうとしているかです。確かに大変な時代に生きてますよ。さっきの任天堂の話もしましたけど、レズビアンとかそのゲイとかがないっていうことで訴えられるとかありえない世界ですよ。人のその悪が増大してこの地に満ちてますよ。テレビつけたら、その悪だらけですよ。この日本でも殺人とか行方不明とか多くなってきてますもん。あれはアメリカだけの話じゃないみたいな。関係ないですよ。アメリカだろうと日本だろうと中国だろうとロシアだろうと何だろうと、 時代背景は今私たちがこの難しいというかそのこの不可能な神に従うなんて不可能だとか職場で私は一人しかいない家族で一人しか信じてないんだってこの状況でどうやって神に従えって言うんだって状況は関係ないんですよ。エノクを見てくださいよ。ノアを見てくださいよ。その時代の中にあっても全く人だったんですよ。つまり神に従い続けたんですよ。それを追求したんですよ。恵みを見つけて。ダニエルはどうだったんですか。捕囚に会いましたよ。彼はその捕囚の地で敵国というかに惹かれてってその自分の国が滅ぼされてエルサレムが陥落してバビロンに連れて行かれてその中で彼はまだ10代ですよ。おそらく神に正しくあるように生きたんですよ。ダニエルと一緒にいた3人の人たちもそうですよ。ハナヌヤもミシャエルもアザルヤもその王様の像に対してその拝まなければ殺すぞ言われたその中にあって神に従いましたよ。ダニエルもそうでしたよ。獅子のいるそのライオンのいる穴にぶち込むぞ言われても神に従うことを彼は選びましたよ。イエスの弟子たちだってそうですよ。ヨハネ以外全員殉教してます彼ら。パウロもそうです。苦しい中にあってダニエルたちのように救い出されるかもしれないです。弟子たちとか日本でも多くいたように殉教していく人になるかもしれないです。そんな命が取られるまではなかったとしても後ろ指刺されたり変な目で見られたりなんか教会行ってるらしいよとかなんか宗教らしいよとかってそんなこといくらでも起こりますよ。でもそんなものは神に従うとか神と共に歩むっていうことのその妨げというかそれがあるがゆえに神に従神と共に歩めないってことは絶対ないんですよ。どの時代にあっても神と共に歩むなんて不可能なんですよ。でも神がその持っておられるその恵みをノアも捕まえてエノクも捕まえてダニエルも捕まえてハナネアもアザリアもミシャエルも捕まえてダッシュスも捕まえたんですよ。だから歩めたんですよ。死に至るまでその恵みの神を信じ続けたんですよ。恵みによって神が助けてくださる恵みによって私をあがなってくださる恵みによってこの地上で死んだとしてももう一度共にその蘇って新しい命を新しい体が着せられて神と共に永遠に生きることになるってこんな私誰にも関わらず恵みを捕まえて神のここにかなったんです。どの時代でも無理ですよ。神の恵みがなければ神の恵みに目を留めなければ正しくあり続けるなんて全く人になり続けるなんて神と共に歩んでそうやって 100% 神に従い続けるなんて無理ですよ。私たちもその神の目に神はその恵みというグラスをその眼鏡を通して私たちを見てくださるってイエス・キリストというその恵みが私たちにも示されましたからその恵みを通して私を見てくださるってそれを捕まえて神の御心が何なのか神が何を願っておられるのか私たちにこの群れにそこにもしやってみようじゃないですか。愛することも互いに愛し合うことも付き合うじゃないですよ。苦手な人は苦手なんですよ。でも愛するんですよ。お互い付き合おうじゃないかじゃないんですもん。キリストの弟子を作るんですよ。キリストを証しするんですよ。御霊の実を結んでそれを残すんですよ。動機は全部恵みですよ。こんな私であるにもかかわらず良いものを受ける資格のない私に神が良いことをしてくださった。罪の許しなんて私は受ける資格もないのに神はイエス・キリストご自分の御子を惜しまずに与えてくださった。十字架にかけて殺し 死ぬのを良しとしてくださった。その犠牲によって その贖いによって私の罪は許されて、そのイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるんだっていう、それが動機ですよ、すべての。こんな良いもの、良いことをしてくださったんだから、神は。こんなに私を愛してくれたんだから。だから神に従いたい。できないけども、こんな恵みを注いでくださった方が、さらにもっと良いものを、さらにというか、それに加えて、イエス・キリストに加えて、すべてのものをくださらないはずがないだ、ないはずだっていうことを信じて進んでいくんですよ。この時代にあって、神と共に歩むんですよ。エノクがそうだったように、ノアがそうだったように、ダニエルたちがそうだったように、イエスの弟子たちがそうだったように、私たちの先輩たちもそうだったように、先人たちも。神の恵みを見つけて、神の恵みを信じて、それによって神が願っておられることを行っていくっていう、追求していくっていうところに一時に励むんですよ。この地上で、この時代にあって、この不可能なこの世界で、でも神にはできるんですよ。こんな私を通しても神が願っておられることをやる、させてくださるだけの恵みと力があるんですよ。信仰はプレゼントですよ。プレゼントを求めたら与えられるんですよ。信仰を聞くことから始まるとも書いてあります。聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるんですよ。聞いて願って、聞いて願うんですよ。毎回毎回悔い改めるたびに信仰が必要ですから、許してくださるはずだって、もうどうしようもないけども、またこのことだけども、でもキリストの御名によって、キリストのゆえに神の前に出ていけば神が許してくださる。それを神に従うだけの、従うための力をくださる。恵みをつかまれるんですよ。 それ全部恵みですよ。そして死の心にかなうんですよ、恵みによって。祈ります。天のお父さん、あなたの恵みをありがとうございます。どうかこの時代にあって、21世紀日本の久米島にあって、お父さん、どうか僕らがあなたの恵みを捕まえて、あなたの前に正しく生きることができるように、あなたと共に歩むことができるように、主、どうぞ助けてください。エノクがそうしたように、ノアがそうしたように、信仰の先輩たちがそうしたようにしよう。どうぞ私たちもあなたの恵みを捕まえて、あなたの恵みを本当に理解して、あなたに従うものとなることができますようにしよう。どうぞ助けてください。僕らの目を開いて、どうぞあなたの恵みに目を見させてください。主、お願いします。あなたのことをもっともっと知ることができますように、もっと聞いて理解することができますように、そしてあなたがおられるということ、そしてあなたを求める者には必ず報いてくださる方だということを心から信じることができますように、そしてあなたに喜ばれる者と、そこまでになることができるように、主、どうぞこの僕ら一人一人をあなたが祝福してください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。